皆さんありがとうございます。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日、カナダと日本でこのように礼拝ができることを感謝いたします。今日の御言葉がわかりやすく、私たちを聖霊様お導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。いやもう先生ありがとうございます。御言葉を打ってくださって。難しいところだったんで。はい。じゃせっかくですから、そのスライドを見ながら説明したらもっとわかりやすいと思うんですよね。で今日のところは読むとだんだん暗くなるところなんです。7章の最後の方はもうこれからどうなるんだという内容にだんだんだんだんだんだんだんだん行って、8章で明るくなるんですね。で、その流れをちょっと追っていきたいと思います。で、ちょっと14節を最初から見ていただけますか。私を見るより御言葉見た方がいいと思います。はい。そうですね。その前のここですね。私たちはそれぞれ聖書がちょっと違うんで、今ここにあるのが私が用意したのともちょっと違うんですけど、同じ内容なんで、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。とここでですね、霊的なものというのは、神様の霊、聖霊様から出た律法のことです。律法は霊的なもの。聖霊様から出たものというイコールですね。それを私たち知っています。しかし私は肉的なものであり、この肉的なものというのは私の聖書には肉の人と書いてあって、罪を犯して罪の奴隷になってしまった。そういう人なんですね。自分のことですね。で、罪に売り渡されたというのは、創世記の三章にも出てくるように、その現在のこと、もう生まれた瞬間から罪人であること、罪のもとにあるということなんですね。15節お願いします。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。ここで自分がしたいと願うことは律法を守りたい、神様に喜ばれたいという、そういう生き方をしたいという願い。でも自分が憎んでいることを行っているというのは罪を犯しているということですね。神様に喜ばれないことをしてしまう。それで、そういう自分と違う生きか、自分が生きたいように生きられない自分がよくわかりませんっていうことです。16節お願いします。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。これちょっと難しいかもしれないんですけれども、これは、自分が望まないこと、罪を犯しているから、律法の偉大さがわかるわけですよね。あ、律法はいいものだ。私たちずっと今まで学んだように、律法は悪いものではない。律法主義が悪かったですね。律法は神様の御言葉で、霊的なものなんで、いいものだって認めるんですね、私たちは。自分が守れないほど認めるようになるということです。17節お願いします。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。この17節は後で20節にも出てくるんですけれども、同じ内容が繰り返して、言ってるんですね。これはですね、罪というのをこう自分と同格にしてるっていう、罪がなんか人格を持ってるような言い方をしてるんですよね。 自分が罪を犯してるんじゃなくて、罪がやってるんだと。罪のせいにしてるんですよ。責任転嫁するんじゃないよと 思うかもしれませんが、罪がやってるんだというのは、罪がそれだけ自分、人間の意志を左右する、コントロールしてる、そういう状態なんですね。例えば、麻薬中毒とか、アルコール中毒の人は、やめたくてもやめられない。他の自分が中にいるみたいな経験をするらしいですね。自分の意思ではどうしようもできない。でも、使徒パウロはアル中でもない、麻薬中毒者でもなかったんですけれども、本当に正しく生きたい、神様に喜ばれたいという願いがあんまりうまくいかない、そういう、葛藤を言ってるんですね。ここで皆さんよくご覧になると、私のうちに住んでいる罪、罪が住んでいるんですね。これがまた、すごく面白い表現で、罪が住んでいると、これは住み着いている、新改訳ではですね、住み着いている、公語訳では宿っていると言っています。で、今住んでいるというのは郷土訳なんですけれども、住むというのは短期滞在ではないです。
陽子さんがフローズンしているか。
住むというのは長期滞在を言います。
陽子さん、今ちょっと止まってたから、30秒ぐらい止まってたから、ちょっと戻ってください。
あ、はい。私、ちょっとインターネットの状態が良くないんで、はい、
そう、
すいません。
住んでいるっていうのは短期滞在ではないっていうとこ。
そうです、そうです。じゃあ、そこ
そので次から。
はい。住むというのは、まあ、せめてイメージ的な3ヶ月以上とかね、6ヶ月、1年とか、そういうのを住むというんですね。で、のりこさんが里帰りした2週間とか1週間は、住むと言わないんですよね。で、罪が面白い習性があって、住みついてるんですって。あ、びっくりしました。これ読んで。罪というのが私のところにちょっと来て、ちょっとなくなるのかなと思ったら、使徒パウロは、なんというかというと、罪が住んでいると。長期滞在してる、ということなんです。これは、私も経験したことあるんですけれども、ある私の知ってる方々も、例えば、ちっちゃい時虐待を受けたとかですね。で、夫からの DV を受けた。そういう方々は、自分の罪ではないですよね。相手からの罪なんですけれども、これによって憎しみとか、いろんな、許せない気持ちとか、そういうのが、本当にですね、ちっちゃい時の思い出が50歳、60歳までも40年、50年続く方がいるんですね。実際に多くいらっしゃるんです。で、日本でも今問題になってて、ちっちゃい時の虐待体験を今告白する方々は大体50歳、60歳、そういう方々おっしゃるんですけど、長期滞在していて、そういう憎しみという罪、神様からすると、そういうのが人間を害する、死に導く罪なんですね。で、そういうのが長期滞在しているということ。これが聖書によく出てます。マタイの福音書12章を後でお家でちょっと読んでくださいね。マタイの福音書12章には、悪霊が人の心をお家にして、そこに住んでいて、で、追い出された。ですけれども、またここに、また戻ってくるような、そういう内容が出てくるんです。これ面白いですね。今までは罪の話でしたよね。でも、マタイの福音書には、12章には悪霊の話が出てくる。罪と悪霊が、習性が似てるんです。彼らは、罪も悪霊も住み着いてる。私たちのここに。あ、ちょっとわかんないなーって。で、これをわかりやすくちょっと考えたんですけれども、罪というのを、 生ゴミだと、サンマ、サバ、だんだん汚くなる。ごめん。サンマ、サバ、いろんな生ゴミ、キャベツ。で、そういうのを生ゴミだと思って、これが罪だと想像してくださいね。で、ここに、家に置きました。開けたまんま。で、窓も開けました。そしたら何が入ってきますか？今、30度近く東京なるんですけれども、症状映えが飛んできます、ね。この症状映えが悪霊なんですね。で、症状映えがこの生ゴミを狙って、卵を産んで繁殖して、だんだんだんだん、もう家中が大変になること。これが悪霊が罪にくっついてくる。そういう習性で、罪も悪霊も家に住んでいる。大変なことになるんですね。じゃあどうすればいいですか？生ゴミを早く退治しないといけない。片付けないといけないんですね。この片付けが悔い改めなんですね。神様ごめんなさい。私を人を憎みました。そういうことです。例えばですね、いろんな罪がありますけれども、ある先生は、私は4歳の時カエルに石を投げました。カエルが痛かったでしょ。それ思い出したみたいな、そういう人もいます。いろんな罪がありますね。で、マタイの福音書5章23節から24節を見ると、神様は私たちが神様の祭壇に供え物を持ってくるときに、兄弟に憎まれるものがあったら、もうすぐに仲直りしなさいと。すごくこう、緊急性を要求してるんですね。すぐに、その日で、思い出したその日で、早く、とおっしゃるんです。で私はこれを読んだときに、神様そんなにせかさなくても、まず祭壇の供え物をまず受け取って、で、後で兄弟に仲直りに行けばいいじゃないですか、と思ってたんですけれども、神様は罪を早く片付けなさい。早く処理しなさい。そういう緊急性を私たちに要求するんです。それはこういう罪と悪霊が一緒になって私たちの中に住み着くからですね。結局結果は私たちを死に導いていくからです。これ17節すごく大事だったんで長く説明しました。18節お願いします。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいない。また、善はですね、住んでいないというんです。ことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからだって言うんですよ。いいことをしたい。神様に喜ばれる。律法を守りたい。とは思うけど、善が済んでないから、そう思った瞬間、善がどこか行っちゃうんでしょうね。善は長期滞在しないわけです。不思議でしょう。私たちみんないい人じゃないですか。こっち悪い人誰もいない。でも、良いことをしようとしてもできない自分はよく見つけますね。で、善が住んでない。私たちのところ。不思議です。これはコロナ、私たちコロナ3年経験、3年以上経験しながら、私は思ったんですけれども、人間に悪いもの、病原菌とか、特にコロナとかは、一気に増えますね。何もしなくても増えますね。不思議です。でも、この悪い状態、こういう汚い状態、衛生上悪い状態を元に綺麗な状態に戻すことは、大変至難の業なんです。それで、3年前に小池知事が東京のウィズコロナとか言っちゃって、高齢の方々が何言ってるの、カタカナで言うんじゃないよ、と言ってたんですよ。で、ウィズコロナが、それこそ本当にコロナと一緒に住もうってなってるんです。 悪いものと住むしかない、私たちはね、共存してしまう。そういうこともあるんですけれども、罪と一緒に住んじゃダメですね。コロナは絶対撲滅すべきですね。コロナが罪というわけじゃないんですけれども、そういうふうに人間の社会は悪いものはだんだんだんだん広がる、伝染してしまう。でも善、いいこと、神様の律法というのは、とても頑張って守らないとそれができない状態なんです。19節をお願いします。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。この文章が面白いのが、18節までは私はできない、私じゃない、罪がやってる、罪が住んでるって言ってたんですよ。でも19節に使徒パウロは、善を行わない、私たちの意志、私たちがやりたいことが善を行いたくないんだ、私たちは積極的に罪を犯してるんだ、という、そういう現実なんですね。私たちは意図的に悪を行っているかもしれない、そういうまた現実、私たちはできない時もあって、自分が喜んで罪を犯す場合もあると。これは少年犯の少年たちが更生ができない時に、大人になって強盗犯になったり、そういう時に罪の意識がなくって平気で強盗犯になってしまう悲しい現実がありますよね。で、そういう人間の弱さを言ってるんです。で、21節、さっき20節は重なってるんで、20節ちょっと見せてください。はい。また繰り返して、私は自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのは、もはや私ではない。私のうちに住んでいる罪なのだ。ということをまた繰り返して言ってます。21節お願いします。そういうわけで善を行いたいと願っている。その私に悪が存在するという原理を私は見出している。今回はですね、原理が出てる。規則、原理が出てる。善を行いたいんだけど、決まって悪が出てくる。悪が存在する。そういう原理があるんだ。え、どういうこと？ってなるんですけれども、まあ、非常にわかりやすいのは、ディズニーのアニメにトムとジェリーがなんかお互いに喧嘩するときに、ジェリーとかはトムに追われてから台所でこう思うんですね。どうしようかなって言ったら、トムに悪いことしようかな、いいことしようかなとか、天使と悪魔がこう出てくるんですよね。まあ、そういう状態のことなんです。まあ、これは子供の世界でそういうふうにしてるんですけど、私たちもそういう状態があります。例えば私の場合は、よく否定的になるんです。何かをやろうと、いいことをしようとしたら、すぐにいいことをしようとしたら、これ善を行いたいとか、そういう思いがあったとしたら、できないんじゃないの？今までできなかったでしょ？できるはずがないよ。こういうのが決まって起きるんです。こういう状態が原理なんですね。で、皆さんも、私はこういう人なんですけど、皆さんの罪の習性というのは、親から受け継がれたものもありますし、環境もありますし、そういうのが決まって出る場合があります。例えば、人をよくコントロールする人、決まってコントロールするんですね。人のためにやっていることが、コントロールというのは人の神様が作った人格を操ることですから罪なんですね。これに気づかないで暴言や暴力を振るう人もいます。これが決まって出る。そういうパターンだったらこれは原理、罪の原理、悪の原理なんですね。皆さんがもし皆さんの中でそういう罪のパターンがわかるんだったら、 そのために祈る必要があります。で、私は祈ってます。この人否定的な考え、これを取り除いてくださいと、そういうふうに祈ってますけれども、22節をお願いします。私は内なる人としては、神の律法を喜んでいますが、内なる人というのは、聖霊様から出た律法、霊的な律法を喜びます。そういう内容ですね。じゃあ次お願いします。私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して、この心の律法というのが律法を守りたいという気持ちに対して、この異なる律法というのは、もう今ちょっとね、難しいでしょ。これが、戦いを挑んでると、戦ってると。私は体にある罪の律法のうちに、虜にしていることがわかる。異なる律法というのが、罪の法則。さっき申し上げた罪の法則なんですよ。これが心の律法。私たちの律法、心の律法。これは、律法がいいものだ、神様を喜ばせたいという、その思いなんですね。まあ、聖書にちょっとメモしとけばいいですね。異なる律法イコール罪の律法。産業した。まあ、そういうふうにちょっとメモしたらいいですね。じゃあ、24節お願いします。私は本当に惨めな人間です。もう今まで皆さん、もう何、いつ終わるんだこれ。あまりにも内容が暗いんじゃないか。惨めな人間だ。自分が罪をずっと犯してないと私何してるのかわかんないくらいですよね。でも自分でも罪を犯してしまう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これはパオロの叫びでもありますし、私たちの叫びでもあるんですよ。わあ、人間は惨めな存在だ。誰がここから救い出してくれるのか。もう罪に負けた。誰か助けてほしい。で、私たちイエス・キリストに会う前によくこういう状態だったと思い出しませんか？皆さん、こういう状態あったと思いますよね。例えば、使徒パウロはイエス・キリストに出会う前に自分が正しいと思ったことを信じきってクリスチャンたちを迫害していました。自分が正しいと思ったことさえも間違っていたことに気づいたときに、ああ、惨めだって思うんでしょうね。ここから救い出してくださいと。25節をお願いします。私たちの主、イエス・キリストを通して、神に感謝します。ここでイエス・キリストにゴールインするんです。もう24節までは暗い、どこまで、惨めになっていく。結局、私は惨めな人間だという自分の存在の本性、本来の姿を分かったわけです。その時にイエス・キリストを通して神に感謝します。イエス・キリストのことを思い出して出会うわけです。このようにして、こうして、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。また繰り返して言ってるんですね。今まで皆さんこの7章の長い24節までのこれが、ちょっとイメージ的には混沌とした、どうしようもない状態。これが創世記の一章に天地創造の時に出てきますよね。混沌とした状態。この時に創造主の神様がおっしゃいます。光あれとおっしゃるんですね。その時から創造が始まってるんですけれども、ヨハネの一章、一節と九節を見ると、この光はイエス・キリストなんですね。 イエス・キリストに出会った時に混沌としたこの状態から一気に解放されます。使徒パウロはそのイエス・キリストに出会ってから人生が変わりました。真理が分かったんです。私たちもパオロのように混沌とした状態から光であるイエス・キリストに出会いましたね。イエス・キリストはヨハネの福音書14章にもあるように真理であり、道であり、命です。イエス・キリストは真理の方に行く道ではない。道そのもの。命そのものです。よーこ何を言う人間じゃなかったの？違います。完全な人間、完全な神様。道そのものです。私たちはイエス・キリストを踏んで、救いまで行くわけです。道そのものですね。このイエス・キリストを賛美しますと、感謝しますと、使徒パウロは言っています。8章1節をご覧ください。この次ですね。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なんでですか？イエスキリストの十字架で私たちの罪を全部背負って、過去の罪、今の罪、未来の罪まで全部背負って亡くなってくださったんですよ。私たちは本来亡くなるべきなんですけど、イエス・キリストが代わりに亡くなってくださって、罪がない、全く罪のない神様なんで、蘇りました。イエス・キリストは蘇って勝利した。そのおかげで私たち、イエス・キリストを信じる人は、あなたは罪ない、無罪になるんです。素晴らしいですね。これはもう保証されてるんですね。イエス・キリストを信じることによって、私たちはもし100歳まで生きて、罪ずっと犯しますよね。この罪までも全部許される。素晴らしい恵みです。2節を読みますね。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が、罪と死の律法、からあなたを解放したからです。ですからですね、この霊の律法、御霊の律法というのが神様の救いのご計画なんですね。で、聖霊様によってなされた。そしてキリストイエスの福音、恵み、恵みの律法と言ってもいいぐらいです。霊の法則、他の共同訳には霊の法則と言うんですけど、これは恵みの法則なんです。恵みの法則。聖霊様によって私たちは恵みに生きてるんですね。恵み。3節をちょっとお願いします。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。これちょっと違いますね。ちょっと待ってください。三節は私読みますね。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのですって書いてあります。肉の弱さ。今まで私たちは弱い自分をずっと23節、24節までですか、ずっと。結果は惨めな人間だ。誰か助けてくれ。というところ、肉の弱さなんですね。これは神様がしてくださいましたということです。その8章3節を続けて読むと、罪を取り除くために御子を罪深いに肉と同じ姿で、これはイエス・キリストの受肉、この世にいらしたことによって、この世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。イエス・キリスト、神様であるイエス・キリストが、この地球に来られて、罪を全部処断してしまった。ということですね。これが3節なんです。 はい。まあ、一応読むのはここまでにして、このイエス・キリストの受肉、神様でありながら人間の体を同じ姿でいらしたというのはすごく、すごい恵みで、本当に一方的な愛なんですね。これ以上素晴らしいものはないわけです。こういう状態をどう説明すればいいかっていろいろ想像してみるんですけれども、家に火事があってですね、家が燃えてる。燃えてるんですけど、その中に赤ちゃんが寝ていますね。誰も助けられない。でも、この赤ちゃんのお父さんが、その火の中に入り込むわけですね。で、入ってその赤ちゃんを抱っこして、大事に抱っこして、外に出た。結果はお父さんは死んで、赤ちゃんは助かった。で、そういうイメージでもいいと思いますね。このお父さんのような方が神様なんです。神様は私たちがイエス・キリストの福音を信じてみんな救われてほしいと。ですから立法が悪いから守らないでじゃないですね。私たちは立法を守る力も後で8章に出てきますけれども、聖霊様によって守れるんですね。でもそれによって救われるんではない。救いに関しては恵みなんです。自分の義では救われない。それが聖書が一貫して言ってることなんです。人間はできないんだと。それが恵みの法則、霊の法則です。7章難しかったですね。8章からは聖霊様の話が出てきます。救われた私たち。私たちがどう生きるかは12章に出てくるんですけれども、その聖霊様の働きがまた有名なローマ書の8章。皆さんもよくわかる。その8章を来月からやりますけれども、私たちは救われて御霊もいただいたという恵みをまた次からどんどんどんどん学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。人間は本当に罪深く、神様の栄光には達せない、及ばない存在です。しかし、神様が私たちを愛してくださって、本当にイエス・キリストを送ってくださって、私たちを救ってくださって感謝します。この世の中には80億人の人たちがいると聞いています。地球上のみんながイエス・キリストの福音を信じて救われることができますように、その日が早く来ますようにお祈りいたします。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。